健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会会長の笠井秀一さん、
よろしくお願いいたします。
そして常務理事の畑聖吾さん、よろしくお願いします。お二方にお越しいただいております。さて今日のテーマなんですが、はい、ちょっと漢字4つで難しいイメージですが医薬分業、はあ、まあこれは優しく言うたらどない言う、
はい、確かにおっしゃるように漢字が4つ並ぶと4文字10個難しくございますんでただ、はい、ラジオ機能さんも皆さん普通に経験されてると思うんですが、はい、もう最近は、はい、例えば病院診療所医療機関にかかると以前は病院や診療所でお薬をもらっていらっしゃったのが、はい、最近はお医者さんに診断診察を受けて、はい、でお医者さんがお薬が必要と判断された場合には、はい、お薬現物ではなしに処方箋という、はい、
あそうですね、
紙をもらわれて、はい、でその紙を薬局に持って行って、はい、薬剤師から指導を受けてお薬もらう、これが普通の今も流れになっているかと
思います。大概薬局いうのが、うん、病院のすぐ近くにあったりしますね。
そうですね、そういった医業と薬業を分離したシステムを医薬分業と呼んで
い
ます。
あれいつぐらいからやろうか。昔やったらもう大体その病院で、うん、先生に診察終わったらはい言うて、うん、病院でもう出ましたよね。
はいはいはいはいはい、
はい、いつぐらいから分かるようになったんですか。
諸説様々あるんでございますけど実質的に、動き出したのが昭和49年と言われております。約半世紀前ですね。
あもうそれになるんですか、うん、それでも、うんほうほうほうほう。で要するに、お医者さんは処方最後でこの薬を出しなさいようで書くのはお医者さんでしょ。
はいはいはいはい。
ほんで、薬局の方はそれを見て、はい、それを出してくれると。
はいはい
はい、はい、これは分業になるんですか。
そうですね。もともと病院でお薬出しておった時っていうのは、はい、そのお薬の管理、例えばその使用期限であったり、はい、で素行の効果であったり、はい、そういったものにもお医者さん本来だったら医療に専念したいわけですけども、はい、その労力がお薬を出すことにも割かれてしまうとですね、医療に傾聴する時間が短縮されてしまいますね、
は
い、でそこで薬はもう薬の専門家に任せてしまうと、よりなんていうんですか、精度の高いっていうのはドクターに失礼かもしれませんけども、うん、安全な治療を行うことができると、うん、で薬は薬でさすがに薬は大学の教育上は医師よりも薬剤師の方がたくさん受けてますんで、うん、こと薬については薬剤師の方がプロフェッショナルですから、うん、専門性のある薬、薬剤師に任せた方がより安心して患者さんはお薬を飲むことができる、うんうん、
確か
そういう考え方です。そう思うん
ですけどね、うん、でそれやったらその先生がその処方箋を書くときに、うん、薬剤師さんが先生これがよろしいでって横でアドバイスしたセンターのチャイナスの、
その患者さんにとって一つの疾病であるならばそれでもいいのかもしれませんが、うん、特に高齢の方になりますと、
はい、私、
はい、いくつぐらい医療機関かかってらっしゃいます。
あ今2つかかってますね。
2つですね。2つなんかもう優秀な方ですね、
はい、あそうです、
うん、高齢者の方になったら3つ4つかかられますね。そしたらその都度ですねそこの薬剤師が張り付いておって、これ非常に非合理ですよね。
ほうほうほう。
でよくね疑問に思われるのが二度寝間やないかと。それは病院行って病院でお薬もおったら一遍に済むやないかという話があるわけですけども、はい、確かに一つの病気しかない方にとってはそうかもしれませんが、うん、
なるほど、
そういった複数の病気を抱えていらっしゃる方から見るとですね、
はい、
一つの薬局に行って三つの箇所のお薬を一元的に管理してもらう方が安心ですよね、
うん、
お
薬っていうのはたくさん飲むほど、はい、副作用とか、
うん、
思わぬ主作用とは違うリスクの部分が出てくる可能性が高くなってまいりますので、はいはいはいはい、そういったその複数の医療機関にかかっていらっしゃる方は特に自分の気に入った薬剤師のいるかかりつけの薬局で処方箋を頂戴してもらったら、
この例えば3つぐらいかかっててね、
はい、
でそれぞれを、まあ、薬持ってるとして、うん、薬剤師さんがいやこんなんいりませんわ重複してるで言うたらそれでいらん言ってできますの。
薬剤師はそこに役割があるんですね、はい、それを専門用語でいうと疑義紹介というわけなんですけども、疑義というとこれまたドクターに失礼なんですが疑わしい点、疑わしい点でなくて、おうおうおう、ドクターにしたらですねご自分の専門領域については責任を持って、はい、 あの処方できますけども、はい、患者さんから他に医療機関にかかって お薬飲んでるかどうかの情報は、はい、素人の患者さんからのお話しか聞けないわけですよね。ほうほうほう。でそうなった時にですね、あの責任持ったその重複投薬の管理っていうのはドクターしにくくなりますね、はいはいはいはい、でそこで今活躍するのがお薬手帳っていうことなんですが、はいはい、でそのお薬手帳と処方箋を一つのかかりつけ薬局に持って行ってもらうと、うん、お薬の専門家の薬剤師がそれぞれの医療機関のお薬との相互作用なり副作用なりをチェックして、うん、そこで今おっしゃったような重複があった場合には、はい、その重複先の医療機関の方に実はこの患者さんについてはこうこうこうで違う医療機関が
言うてくれるんですか、
はい、で、あの一応その分業のシステムはその薬剤師の技医紹介に対して医師は丁寧に対応しなければならないという仕組みになってるわけですね。
なってるんですね。で本来この医薬分業いうのは本来はそういうふうに した方がええという歴史的なあれで言うとそういう方針やったんですか。
で、まあ、歴史のお話になりますとですね、はい、これあの明治に入った時にこれ文明開化といって、はいはいはい、日本は江戸時代に鎖国をされしてましたね、はいはいはい、でこう明治になってこう開国しますとどっとこう欧米の文化が入ってくるわけですよね、はい、でその江戸時代の医療っていうのは、はい、医師もいなければ薬剤師といった専門医療職はいないわけですよね。でここでその海外の医療制度が入ってきた時にその海外から見るとなんと野蛮なことをやってるんだって話になるわけですよ、ね、はい、お薬も瓶に入っとったって何の薬はわからんと、そもそも薬剤師という職業すらないと。
ないですわね、
うん、でこれでなんとか医療制度を法制化せないかんということで明治政府に働きかけて結果ですね、はい、明治の7年に今の医師法の前身の医制という制度が出来上がったんです。
へ
ー。でその時にもうあの専門的な文章の表現になりますけども、明治の7年医政第41条ですけども、医師たる者は薬自ら薬を塞ぐことを禁ず。
塞ぐ
というのは投与するという意味ですね、はい、うん、で医師は処方書いわゆる処方箋ですね、はい、処方書を病家、まあ、患者さんと関係ですね、はい、に付与し相当の診療料を含めしと。もうあのお医者さんがお薬出したらいけませんよということは実は明治の7年に制定されとったんです、
はあ、
でそしたらどうするのか、するとこの医政の第55条に調薬、いわゆる調剤のお薬のことですね、はい、調薬は薬補修、それから薬補修手代および薬補見習いにあらざればこれを許されるという、いわゆるこの 薬補修というのが薬剤師の前身になります。
ああなるほど、うん、任せなさいよと書いてある。そう
そうそう。でなんとその医薬分業のシステムがもう百数十年前の明治時代に出来上がっとったんですけども、はい、なぜか昭和49年まで動かんわけですね、
はい、
これなぜか。
そうそうそうですわ。
これね、はい、これ江戸時代に医業をされとった人は皆さんこう医師にこうなるわけですよ。
あ、お医者さん
ね、はい、薬業してた、はい、薬保守っていうのが、はい、圧倒的に数的に少ないわけですよね、
薬剤師さん、
はいはい、だから制度の考え方ができても、うん、物理的にそれを動かすことができなかったわけですよ。
人がいなかった、
人材不足というか、そうそうそう、
圧倒的に医師の数の方が多くてですね、薬剤師たる薬保守の数がもう少なかったもんだから、この法律が絵に描いた餅になって100年が経った
100年経ってしまった
ということです、
はあ、それでまあまあ今から50年ほど前に原点に帰ろういうみたいなことですか、はいはいはいはい、で今はもうすっかり定着してるということなんですか。
今いわゆるその医薬分業を、はい、あの我々は処方箋の受け取り率という表現でそのパーセントを表してるんですけどね、今ざっと 80% です。
ほう、うん、あ、そうです。まだ2割は、うんうん、
もともと医薬分業が進んでいた時には、はい、あのインフォームドコンセント今叫ばれてますね、はい、でやっぱり患者さんの情報はつまびらかにちゃんと患者さんが納得するまで説明しなければいけないというのが今や常識、医療の常識になったわけですけども、はい、数十年前っていうのはそういう考え方はなかったわけですよね、はい、つまりあのがんの末期の患者さんであったり、重度の精神障害を持っていらっしゃる患者さんとか、はい、これって非常に個人情報も絡んでデリケートな問題でありますよね、うん、そういった方が本来全て医薬分業に馴染むかというと、今でこそインフォームドコンセントが考え方が進んだから理解もありますけれども、はい、以前はそういうことが難しかったですから、はい、院外処方箋に馴染む患者さんは厳しく見ると 70% ぐらいだろうと言われている、 それが今や 80% まで達しているというところです。逆を言いますと2割の方は因果処方箋に馴染まないような患者さんがいらっしゃるということになりますね。
ということはもうその薬剤師さんより、その自分担当の先生のもう言うことだけを信じたいことですか。
まあ、信じたいというよりもお薬をそういう患者さんで多分ね複数疾病というよりももうそこ の専門病院にずっとかかっておられる患者さんだと思いますので、もうそうなると多分病院の薬剤師さんの範疇になりまして、でその栽培、寛解いたしますと退院した後にですね、そうなると薬局の方の薬剤師の方にお薬がバトンが渡されるという流れになるかと思いますね。
でも本来は、まあ、と医薬分業で、あるべきだということなんですね。
そうですね、
今日畑さん、はい、畑喋ってはります
けど、喋ってないです。もう今日はもう会長にずっとお任せしようと思って、
あと補足することが
補足するんであれば、もう毎週じゃない毎月言ってますけども、やはりあの医薬分業も考えたらやっぱ一つの薬局、自分のかかりつけの、薬剤師、薬局に全てお薬のことは相談してください。プラスやはり健康のこととかね、自分でいつ普段気になること、例えば運動するにはどうしたらとかね、ちょっと最近筋力落ちてきたねっていう話だったり、そういう身近な相談をするかかりつけ薬剤師をですね、ぜひ皆さんお一人見つけていただければという
ふうに思います。これね、僕なんか2つ、まあ、今もうてますやろ、ほなやっぱりね、その薬局も2つになるんですよ。
それはね、もったいない、
もったいない、もったいない。どないしたら一つにまとめられますか。
かかりつけの薬剤師にかかっていただいた方が、結果として医療費は安くなる確率が高くなります。
医療費も変わりますの、
変わります。
なんで
かかりつけ薬剤師が見ることによってかかりつけ薬剤師の報酬は別途つくかもしれませんが、結果としましてそういった無駄なお薬が省けたり、
あ、そういうことか。
トータル的に見ると必ず医療費
は、でもなんかその例えば内科とか、外科とかでそれぞれ薬局ありますよ、ほんでちゃう薬が出ますよ、内科のとこで外科の薬なんかもらえますの。
そこが薬局の腕の見せ所。だいたいですね、内服薬っていうのが健康保険で認められてるお薬なんと2万品目ぐらいあるんですよね。そんな2万品目薬局に置いとけっていうのは至難の業ですけども、もうこれだけ今 80% に達している分業になりますと、ほぼどこの薬局に行っても7割8割方は処方箋変わります。
どこ行っても、
ただ2割3割はどうしてもないケースがありますから、そうなった時に地域の薬局の連携がものを言ってきます。それぞれの薬局が得意とする在庫を相互譲り合いすることによって、その2割3割をカバーしていこうという考え方ですね。
そうか、ほな、まあ僕らは頭でもう先入観で、まあ、内科の薬は内科のここの薬局みたいに思ってしもとったいうことですか。
まあ、ただその不幸にもその数が少ない2割3割の薬に当たってしまった時にはちょっとお時間をいただくことがあるかもしれませんけども、
珍しい、
必ず責任持ってその薬局は、なんとか仕入れて患者さんの手元に渡すようになっておりますので、ご安心いただいたらいい
かと思います。できるだけ、まあ、その専門、そうです、かかりつけ
薬剤師、
結果としてより安心してお薬が飲みますし、結果としてより安く医療費は、
それ例えば指名とかしますの、あなた私のかかりつけねみたいな、指名料取られない。
それを言ったらちょっと話が長くなります
。それはね、かかりつけになってもらえますか、いう歌
を欲しいの。だから指名料というよりもかかりつけの専門的な、やっぱり普通の薬剤師の専門的に指導させていただきますから、それに対する指導料は若干、そうですね、3割負担の方だったら100円前後はお高くいただくかもしれませんが、それに引き換えていかに安全に飲めるかということを考えていただきます。
まあ、安心ですわね、
100円前後 で、ね、安心なら全然、
もうそれこそもと令和の薬剤師はこういうふうになってますっていうところをね、今日は明治から話しましたけども、
わかりました。医薬分業についてね、いろいろとお話を伺いました。兵庫県薬剤師会会長の酒井修一さん、笠井修一さん、そして常務理事の畑誠吾さんでした。どうも
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。